で、次なんですけれども、これは今お話ししたのはプロセスのことについてです。で、これからですね、これまでのアドレスポリシーの提案であったり、提案そのものの経緯であったり、現状であったりというですね、今の議論されている状況であったりということをですね、ちょっとおさらい的に、まとめて情報提供的に、お話をいただくという時間を設けました。これも、非常にですね、やはり昨今のその1、2度目の参加の方が多いという実情を考えますと、やっぱりご説明をするということが必要だろうということで、JP ニック事務局の奥谷さんとご協力いただきまして、最近のですね、ポリシー動向についてのお話をいただきたいと思います。すいません、まだ実は中継が始まってなかったり、始まってます、失礼いたしました、はい、よろしくお願いいたします。
ではたびたび GP に会議事業部の2人です。すみません、ちょっとなんかさっきマイクこうなってるとスクワット状態で話しづらかったので、ちょっとワイヤレスマイクでお話しさせてください。で、まあ、これポリシー動向のおさらいなので、逐次ポリシーの動向を追ってる方からするともうすでに知ってることだよっていう感じだとは思うんですけど、これから後に議論する提案について皆さん共通した認識で議論ができたらいいかと思いまして、まあ、ぜひ押さえておきおいていただけるといいのではということを運用 V6 それぞれでまとめてみました。で、運用においてはですね、最後のスラハチポリシーと呼ばれているポリシーがあるということと、それに関する検討課題、それから、まあ、先ほどから何度か出ている V4 はですね、移転 の, ポリシーの、提案の状況ですね、それから V6 ポリシーにおいては、まあ、現在の分配基準がどうなっているのかということと、まあ、いくつか、まあ、細かく運用状況に対応して基準の見直しがありますよということを、知っておいていただけると良いのではと思います。で、今のアドレスポリシーを取り巻く状況、まあ、このミーティングに参加されている方は皆さん非常によくご存知だと思うんですけど、やはり、まあ、V4 ですの在庫が枯渇したということは、アドレス会議においてもとても大きなターニングポイントに、なりました。で、まあ、去年アイアナ、それから私たちのアジア代表地域 の, V4 アドレス の, AP ニックの在庫が枯渇して、それからつい2ヶ月前、ヨーロッパと中近東における、ライプ NCC というレジストリーが管理している在庫も枯渇して、まあ、どんどんちょっと枯渇がまあ、いろんなレジストリーで進んできているというのが現状です。で、それを踏まえてですね、まあ、当然V4 についてはじゃあすでにもう新しい分配ができないので、分配をしてしまった V4 アドレスの管理というところに今焦点が当たっているということと、それから V6 のポリシーにおいてはじゃあ V4 が枯渇したから次 V6 に移っていくという、まあ、本格的な導入が進んでいるときに困ることがないだろうかということを見直しが行われているというところです。で、V4 アドレスポリシーに押さえていきたいポイントは先ほどお話しした2点で、まずはその最後のスラハチポリシーと呼ばれているものが一体どういうものなのかということをもう一回確認できればと思います。で、まあ、AP ニック地域、私たちの地域の在庫は枯渇したと呼ばれていますけれど、厳密には AP ニック地域にはまだ 2% の未分配の在庫があります。これはですね、103/8 というアドレスレンジを最後のスラハチポリシーと呼ばれているポリシーのためにリザーブしているためです。で、これはですね、これまでとは違った分配基準で配っていて、この在庫から制限した基準で1組織につき最大で/22、具体的なホスト数でいうと1024というホストまでの分配を認めています。で、まあ、ここからの分配、誰でも自動的に受けられるということじゃなくって、分配を受けたいと思ったらこれまでと同じ基準を満たした上で、満たすということが求められるんですけれど、いくらでもということではなく、まあ、上限が設定されているということです。で、まあ、そうですね、まあ、小規模 の, 事業者さんであればある程度これで十分だと思うんですけれど、まあ、中小規模の方からすると非常に小さいと感じられる、まあ、なので実際にも1000ぐらいのお客さんにしか対応できない数なので、 でその理由としてはですね、もうあの定常的な分与の需要を満たすということに目的はなくて、新規者参入の事業者が、まあ、まだまだ分与って本格的に完全に分与移行というふうにはなっていないので、最低限必要な分与アドレスを確保できるようにということが目的なので、まあ、サイズは最小サイズとなっています。なので今の AP ニック地域の在庫を見ていただくと 90% は分配済み、残りの 2% というのがまあその最後のスラ8ポリシー用の在庫というふうになっています。でちなみにこの103のスラ8の在庫の中で今のところ 10% が使われていて、90% 以上が未分配というところです。なぜかというと制限しているので、まあ、足りないという組織があっても22の分配を受けていたら追加でもらえないということになっているからです。で、もう一つちょっと補足させていただきたい点というのがですね、まあ、この AP ニックでリザーブしている103/8という在庫に加えて IM からまあ、再配分された今後されるアドレスですとか、それから AP ニックに使っている組織から返却されたアドレスというのもこの在庫に補充されていて、同じくですねこの同じ最後の108ポリシーというのが適用されます。でその IM の再配分って何だろうって枯渇したんじゃないかと思ったかもしれないんですけれど、RIR から IANA に、まあ、IANA のその未分配の在庫が配り切った後に、まあ、在庫がまだ返却されるという可能性があると。でそれを再配分するというグローバルポリシーが今年の5月に施行されました。でこれを受けてですね、AP ニック、ダイプニッシー、それから A リンという3つのレジストリーからですね、これまでそれぞれのレジストリーに返却されてきていた、歴史的 PI アドレスというのを返却しました。なので、まあ、ある程度今、IANA には在庫があるという状態になっています。でこのグローバルポリシーが施行される基準、まあ、施行はされているんですけど、この再配分を開始するタイミングとしては、どこかのレジストリーがにおける在庫がスラッシュ9というサイズを切ったという時点から、じゃあもう一回配りましょうということになるんですけれど、AP ニックとライプ NCC はスラッシュ8という単位を、今話している AP ニックの場合103スラッシュですね、リザーブしているのでスラッシュ9を簡単に切るということはないんですね。なのでおそらくですね、まあ A リン地域の在庫が来年の半ばに、まあ枯渇しそうなので、そのタイミングからまあ実際に再配分できる状態になるのではと思います。でちなみにサイズとしてはですね、 AD ってスラッシュ8強でライプル CC でちょっと具体的なサイズ覚えてませんけど、まあ、12とかそれぐらいだったので、1RIR5 つの RIR でそれ割ると、まあ、スラッシュ9前後ぐらい、分配を受けられるくらいとなっています。なのでですね、今の状況としては AP ニックに返却された V4 アドレスと IANA からの再配分を合わせて、まあ、スラッシュ9相当、今の 90% 未分配の103/8に加えてさらに補充されるという状況が見込まれています。で、まだリザーブしている103は 90% ぐらい使ってないという状態で、さらにここに制限した形の配る在庫として補充する必要があるんだろうかということが一つ問題提起として挙げられています。だったらこちらの方はポリシーを分けてですね、今必要としている人にすぐに再配分するようにした方がいいんじゃないかということです。で、そのような、まあ、疑問に基づいて、国内の事業者に対してアンケートを今年の夏に実施しました。でそのまあ結果については本日の午後、このタイトルの発表で藤崎さんから発表が行われる予定かと思いますので、詳しくはそちらで、聞いてみてください。でもう一つなんですけれど、最後のスラ8に関する検討状況としてですね、まあ、AP ニックから聞いているのはこの分配を受けて1年以内に103のスラ8のレンジを他の組織に移転するというケースが増えてきているというふうに聞いています。ただこれは自分の組織で利用するために配っているものなので、まあ、すぐに移転をして、ということだと本来の分配目的とは異なるというふうにエピニックは思っているようです。で GPNIC はそれはやってないんですけど、APNIC では、今後10308に対する申請があったときには移転をする予定があるかという確認を行っているということと、まあ、次の APNIC ミーティングでこのような状況であるということを問題提起するというふうに言っています。でこれはちょっとあの非公式、まあ、非公式ってことは非公式じゃないんですけど、8月の APNIC ミーティングに聞いたのはやはりこの、 あの在庫から申請する書式が増えてきていて、 ISP から配れない場合でお客さんが直接 APNIC のメンバーになって取得するようにということを、まあ、推奨しているので分配数が増えてきているという話も聞いています。で次が、V4 アドレスの移転ですね。これ、まあ、何かということをもう一回おさらいすると、常に配っているアドレスを、他の組織に流動化するためということと、レジストリーの観点だと、まあ、実際に使っている組織を正確にデータベースに反映するということが目的になっていて、基本的にはですね、それぞれの RIR 単位で移転ポリシーというのを施行しています。APNIC では2010年の2月から、JPNIC は去年の8月から施行しています。まあ、これはですね、非常に簡単な図ですけれど、まあ、あるところで余っているスラッシュ16の中、半分使ってないアドレスを他の組織に対して、人とする組織に対して配るという図ですね。でまあ、これによってですね、まあ、すでに配ってしまっているんだけれど、必要とする余っているアドレスを他の組織に譲ることができるということで移転ポリシーが着目されています。でここで RIR 単位の移転ポリシーというのをまとめてみました。なので、まあ、この図の通り少しずつですね、地域によって違うということが確認していただけるかと思います。でそうですね、特徴的な点としては、例えばライプにおいてはですね、移転できる最小単位というのが最小割振体数なので、彼らはスラッシュ21だったと思うんですね。スラッシュ21よりも小さい最初は移転できないということだったり、移転してから24ヶ月以内は移転できないというようなポリシーも施行していたりします。でこれが、今ごめんなさい、ちょうどAA 地域だと24ヶ月分の需要まで移転時の審議として認められて、 APNIC だと12ヶ月となっていたのが今回提案されて24ヶ月でこれ合わせましょうという提案がされて、まあおそらくこのまま問題なく施行されることになる見込みです。ということで、その若干地域によってポリシーというのが違ってきています。でここで、V4 というの分布というのを見ていきたいと思うんですけれど、一番多いのは当然英人地域ですね。北米 の、まあ、歴史的な理由から歴史的経緯を持つが PR というのを多く持っているのでアドレスサイズに余裕があると。で APNIC と LIPE というのは大体同じくらいのサイズですでに枯渇しているので、私たちのこの地域というのは、まあ、英人地域からの移転を受けたいというモチベーションが非常に高いということが見て取れるかと思います。そういうこともあってですね、今までは、この APNIC、ADIN それぞれの中で移転というのを閉じていたんですけど、ここの間の移転も可能にしたいということで、今年の6月から ADIN、APNIC の移転も OK になりました。でただ条件があって、その時に、ADIN の側から要求されたのは、移転をする時にアドレスを効率的に使っているというポリシーを APNIC としても適用してくださいということが要求されて、 APNIC でもその要件を適用したという段階になっています。でただ一点、先ほど話したように APNIC では2年分の需要まで認められているのに、 APNIC はそれが1年までで短いということがあるので、変更しましょうと問題提起が前回 の JPOPM で問題提起がされて、8月の APNIC ミーティングで提案されてコンセンサスで、これを今回 この JPOPM23 で、JP でどうしましょうという議論が行われる予定です。で一方、現在の JPNIC のポリシーなんですけど、今 JPNIC 管理下の事業者間に閉じていて、移転時の審議はないという状態です。でこれをですね、今後もっと他のレジストリーとの移転を認めてほしいというリクエストを受けたので拡張します。ただ、審議があるということが条件なのでですね、ここの部分は移転をするときに審議が発生するということになります。というところが今、JPNIC の移転ポリシーの検討状況となっています。で移転を取り巻く、まあ、それ以外のレジストリーの対応を参考までに詳しくお話しすると、最近ブローカーが出てきていて、特に営利地域では非常に活発なんですね。で、まあ、どういうブローカーがいるのか、アドレスポリシーに従うブローカーとして レジストリーが公式に認めるブローカーのリストを AP ニック、AIL ともにそれぞれ公開しています。で、取引条件の良し悪しというのを保証するものではなくて、このリストされているブローカーの人たちというのは、きちんとアドレス通信に従うということに合意しましたよということを保証しているものです。で、それから AP ニックではですね、移転に関する情報提供をするメーリングリストも提供していたり、AP ニック、JP ニックともに移転履歴というのを見ることができるので、いつどこで誰から誰に、どのサイズのアドレスを、配ったかということを、移転したかということも見ることができますということが、いろいろあります。ここでちょっと、先ほど話したようなことをまとめているのでですね、ちょっとこれ結構細かいので、興味ある方はもう一回おさらいとして後で見ていただければと思います。で、JP ニックの状況としては、基本的に移転履歴が提供しているんですけど、ブローカーやそれ以外のリストの提供というのは行っていないんです。その理由としては、その一つ前のJP ニックのオープンポリシーミーティングで JP ニックでもリストを提供してほしいという提案があったんですけど、棄却されてコンセンサスに至らなかったので、 JP ニックではそういう対応はやっていないというところです。ここまでが V4 に関する状況なんですけど、次に V6 ポリシーを取り巻く状況です。これは非常に簡単というか短くてですね、基本的にはすでに V4 でレジストリーから分配を受けている人にとっては非常に V6 の分配を受けることが簡単な基準になっているはずです。で、なので V4 の分配実績をもとにすれば、特に追加の審査もなく、分配を受けることができます。例えば、V4 の割り振りを受けていればスラッシュ32、V4 の PR 割りを受ければスラッシュ48というサイズの割り当てを、申請書を提出するだけで受けることができます。で、初回の申請からあらかじめまとまって大きなサイズの V6 の割り振りを受けることも可能で、 V4 の実績を考慮して、V4 の場合だとスロースタートということで、ちっちゃいサイズからスタートということがあるんですけど、そういうことではなく初めからまとまったサイズの分配を受けるということも可能な基準になっています。で、規模感としてはですね、スラッシュ32の V6 割り振りというのは、もしも1ユーザーに対して48というサイズを割り当てを行おうとした場合には、だいたい6万5000以上ユーザーに対して割り当てることが可能なサイズです。で、スラッシュ48の V6 割り当ても、同じ考え方で、もし1インターフェースにスラッシュ64というサイズを割り当てるとしたら、同じくその6万5000以上のインターフェースに割り当てることができるということで、 V4 に置き換えるとだいたいスラッシュ16相当ということで、非常に大きなサイズが最小サイズとして定義されているということを、ご理解いただけるのではないかと思います。指定事業者に対しから返した割当サイズも同じくスラッシュ48で、このサイズまでは新規が不要で、すぐに分配が受けられます。で、もっとその初めからですね、大きなサイズの V6 の割り振りを受けたいと考えた場合はですね、HT レーションと呼ばれている表をベースに換算されます。で、考え方としては、例えばユーザー V4 のユーザー数をベースにですね、この式1というふうになっている数字がありますよね。これを超える、数の、スラッシュ56という単位の割り当てを行っていたら、この次に大きなサイズの、V6 の分配を受けることができますよという考え方です。で、これはスラッシュ56というサイズをベースにした数なのでですね、もしも1ユーザーに対してスラッシュ48の割り当てを行っている場合はですね、この256分の1の数で OK なので、これは256でユーザー数割っていただいて、ユーザー数がその計算の数値を超える場合はこのサイズの割り振りを受けることができるという考え方です。ちょっと口で説明すると複雑に聞こえてしまうかもしれないので、迷う場合にはJP ニックにご相談いただければと思います。で、先ほどお話ししたように連続したスパースアロケーションという方法で、連続して複数回の割り振りにあたって連続した空間を受けることも可能ですし、それ以外にも 6RD と呼ばれる、移行技術に対応して、割り振り基準が整備されていたりということがあります。で、今ちょうど話題になっているのが V6 の PI 割り当てにおいて、今までは V4、V6 ともに、PI 割り当てを受けるために、プロバイダーに依存しないアドレスの分配を受けるためにマルチホーム接続を行っていることが条件だったんですけれど、これを必須としないと、つまり申請さえすれば、V6 の PI 割り当てを受けられるようにしましょうということで、APNIC ミーティングでコンセンサスが得られました。 で今回まあこれ JP ではどうしましょうということで提案が行われているというところです。まあ、まとめるとこんなところですね。VO によっては返却されたアドレスの管理をどうするのかということと一点についてのポリシー議論が行われていて、ご威力は基本的にはまあ非常に円滑に分配を受けられるように整備されていて、実には適していないのが、例えば先ほどのような細かい、VO の PI 割り当ての要件を見直しましょうということの見直しが随時行われているというところが、全体像かと思います。
はい、ありがとうございました。こちらで、今までのご説明で、質問のある方ありましたら今お受けすることができますが、いかがでしょうか。いかがでしょう。この後の結構議論 そのベースになってくる部分にも関わります。AP リンクからの実装の求められているものを確認するという意味での、ポリシー提案というものが今日はあるんですが、それを知るにあたってはここら辺の前提というものがですね、ぜひご理解をいただきたいということが、我々としてもあります。ですので、時間をですね、比較的、長く取ってですね、無理をお願いしてご購入いただいたというふうになっておりますので、どうかですね、もしご不明な点等があってですね、今ここで質問してみたいという方はぜひマイクの前にお進みいただければと思います。